はい、前回は、長々というか18分やって、まさかのパート2が入るというね、今までポッドナインティーズ史上見たことのない、史上というか3週間ですけれど、ないということになりまして、そういうことで、パート2、その2やっていきたいなと思います。ということで、前回話したのが、小学校、中学校、および保育園の時のお昼ご飯、給食とかですね、についてでして、これからは高校時代についてのお話が出てくるんですけれど、高校時代は、私、公立高校、普通の公立高校ですね。どんな公立高校だったかというと、言えねえや。どんなっていうか特徴はあんまりないな。まあいいや、わかりやすくないな。ケクノさんと同じ高校でした。はい。それで、お昼ご飯はお弁当でした、ずっと。で、部活を、高校2年生の最初のちょっとだけまでやってましたので、で、とんでもない部活、とんでもないというか、強かった部活だったので、運動量もすごく、とにかく腹が減るということで、お弁当が、今までおにぎり弁当が主体だったのに対して、箸弁当がメインになりました、高校時代。で、おそらく箸弁当の普通の弁当箱があって、半分ぐらいがご飯、あとは大体、それこそザンギ、ミニオムレツとか、エビのフリッターっつったっけな、あと厚焼きというかだし巻き卵か、そういうのが入ってたりしてた、お弁当です。全部お母さんが作ってくれました。そのね、弁当だったんですけど、全然食ってる最中気づかなくて、あれだったんですけど、高校2年かな、3年だかの時に言われたのが、お前の弁当って野菜ないよなって言われまして、確かに野菜ねえと思って食ってて気づいたのが、本当に肉ばっか食ってた。魚もあんまりなかったよな。なんか肉ばっか食ってた弁当で、部活やってたから仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、カロリー消費高かったからまだよかったけど、いやー、野菜食ってないなーっていう、高校時代の弁当は本当に野菜というものが存在しませんでした。で、高校時代のお話について、学食はなく、購買がありました。購買は、たびたびお世話になりました。ほんとね、体育の日とかあったり、で、朝練が毎日あるから、大抵早弁して、夕方腹減るから部活前に。それを防ぐために何か食わねえとと思って、いつも購買でパン一つ買って、あるいはカロリーメイト買って、それ食べて、部活に挑むかな、みたいな、そんな感じだったんですよね。とにかく食ってましたね。ケクノさんが小食になってたって言ってましたけど、俺それの反比例で、むしろどんどん食ってたような気がします。もう、あん時が一番食ってたんじゃないかな。今もそんなに変わんないような感じしますけど、少しは減りましたけど、食べる量。そうだな。とにかく弁当のご飯の量がすごかった。お弁当についてのお話があってですね。あれは高校3年生の時かな。弁当に、母親が米をご飯を敷き詰めまくったせいで箸が折れるというとんでも現象が起こったんですよ。 箸刺してご飯を切ってブロックに分けて食べようみたいな感じでいつも食べてたんですけど、箸刺して切ご飯を切ろうと思って箸を曲げたらボキっていって 箸折れたーっつって、もう周りみんな大爆笑。なんでお前の家は弁当で飯を食うときに箸が折れんだよみたいなことがありまして。購買ってその時にちゃんと割り箸とか売ってんですよね、5円で。で、それ買って、わざわざ、また食ったんですけど、買ってきた割り箸も折れました。あん時どんだけご飯敷き詰めてたんだろうと思って。そんくらいご飯がね、ぎゅうぎゅう詰めだった。そんなことがありました、高校3年の時。しかもその時部活辞めてたにもかかわらず、ご飯の量変わってないっていう。そりゃあね、 そう、胃袋小さくなんないんですよ、私。ずっと大体変わんないから、もう、なんかことあるごとにどっか食べに行ったら大盛りだとか、そういうのになっちゃって、あーって まあ、それが原因でちょっとやらかすのはこの少し後のお話なんですけど、まあ、高校時代はそうでしたね。とにかくお弁当です。で、購買は、たびたびお世話になりました。で、購買っつったらね、変な固定観念っていうか、やっぱ焼きそばパンってイメージあるんですよね。まあ、ちゃんと焼きそばパン売ってましたよ。焼きそばパン買って食ってたりもしましたし。まあ、あとはなんかあったかな。高校時代ってそんな特殊な昼飯は、一回学校帰りに、なんか、なんだったかな、環境フォーラムだか、あ、なんか息入っちゃった。環境フォーラムかなんかで、札幌ドームでイベントがあって、イベントというかまあ、イベントでいいのかな？あ、それに学校全体だったかな？ 2 年生だけだったかな？俺が2年生の時の話だったんですけど、で、参加して、昼飯が午前中で終わるからないから、どうにかしろって感じだったんですけど、その時学校帰りに初めて吉野家に行きました。はい、吉野家で食べました。一人では食べに行きませんでした。誰かと言いますと、ケクノさんです。やっぱりか。やっぱり出てきます。はい、ごめんなさい。そんなこともありましたね。うん。あとは高校時代はなんか、特に昼飯って言って変わるものはないですね。で、まあ、空白にしたい、2年間の予備校生活だったんですけど、予備校、某、ギゼナールさんとかが言ってたんですけど、まあ大体隠せてないけどいいや。まあそこ行ってたんですけど、あそこ学食が結構広くてですね、なんだ、一般のサラリーマンとかが結構普通に利用するんですよ。で、ちゃんと注意書きがあって、何時から何時までと何時から何時までの間は、授業中で生徒いませんから、そこら辺の時間をご利用くださいとかってちゃんと張り紙貼ってあるんですよ。わざわざご丁寧に。で、結構学食の規模広くて、でもなんかメニューは、一般的な学食かなみたいな、そんな感じのメニューだったんですけど、広東麺とか結構あったな。広東麺、辛味噌ラーメンとか、あとこれ学食限定メニューですね。合格ラーメンだったかね。なんか、カツラーメンだ、あれカツラーメンじゃないやな。合格ラーメンだからなんかそういうのもあって、メニュー、あれ一回も頼んでないから忘れたんだよな、メニュー。どんなんだったか。ちょっと外で見たけど、確かコロッケが乗ってたラーメンだったかな。なんか、きっとカツみたいな感じの、なんか試験に勝つかなんかで、カツが乗ってたかな、コロッケだったかな、なんか乗ってたラーメンとかあったんですよね。そういうのにちなんだやつとか。そこは予備校独特のお昼ご飯ですね、きっと。でもそれしかなかったような気もするな。でもね、予備校の学食は結構メニュー豊富で、五目焼きそば、まああんかけ焼きそばっていうのが正しいのかな？あれとか、で、その五目焼きそばに乗ってるあんだけ、あんを、あんっていうか具というか、あれをご飯の上に乗っけた中華丼というのもありました。で、うどんだけでもなんか、かしわうどん、きつねうどん、天ぷらうどんも多分あったと思うな。山菜とかあったかな。あんまりそこら辺覚えてないな。でも結構メニュー多かったと思います。なんか、丼、何丼、唐揚げ丼とか、ソースカツ丼だか味噌カツ丼だか食ったような気がするな。ソースカツだったかな。なんかそういうのはありました。あんまりカレーとかあそこで食わなかったな。結構予備校、なんか、無駄にメニューが豊富だった記憶があります。で、まあ、その予備校に時代の昼は、学食だったり、まあ、やっぱり弁当を食ってたんですけど、まあ、ちょっとことが起きたのは、予備校1年目の、秋から冬にかけて、私、突如体調を崩しまして、熱が7度から7度5分の間を行ったり来たり、食欲全くない、食べたら全部吐き出す、全部じゃないけど、ほとんど吐き出す、腹はずっと下痢状態みたいな、そんなことが起きまして、どうやらその原因が、食べ過ぎと運動不足による、肝臓に脂肪が溜まってた脂肪肝だったらしくて、お前それ18歳でかかる病気じゃねえだろみたいな、そんなことやってまして まあそんなことがあったんですよ。まあそれ以来、弁当に野菜がつきました。あと、それまでずっと箸弁当だったのが、おにぎり弁当に変わりました。 とにかくそれその時以来から今に至るまでずっと生野菜がお弁当に入るようになりました。野菜はやっぱり重要ですね 要するに高校時代ずっと肉ばっかりだった弁当の弊害がここに来ました。自分も疑問を持ってなかったから、ある意味自業自得だったかもしれません。てか、完全に親任せだったんですから、何も言いません。てか、食べ過ぎだ、俺の食べ過ぎです。はい。それが原因でした。ということで、まあ、予備校時代に、弁当の中身が変わりました。まあ、あとは学食がね、メニュー豊富だったなーってところですね。あ、そう、予備校の、某、ウンギゼミナールさんのところは、なんと夏になるとちゃんと冷やし中華ってやってくれるんですよ。だから夏になると普通に冷やし中華大盛りとか食べてました。やっぱり大盛りか。まあ、それ食べてたりしましたね。まあ、そこからちょっと予備校から専門学校に行きますけど、で、専門学校の学食で今年の夏にやってくれるんじゃないかと、冷やし中華を。むっちゃくちゃ期待してたにもかかわらず、冷やし中華の日の字は一度も出ませんでした。ただ、うちの、まあ、それがね、ちょっと残念でしたね。ということで、まあ、予備校については、基本的には学食が弁当。まあ、大体弁当の割合が多くて、両親共働きだったがゆえに、母が弁当を作るのが、少々疲れるとか、そんな時間ないとかたまにあるので、そういう時は、500円持たされて、学食行ってました。はい。で、まあ、1年目の秋から冬にかけて体調崩して、弁当に野菜が出るようになりました。そんな予備校生活でした。ということで、専門学校についてですね。まあ、今起きてる現状です。まあ、弁当の中身については、まあ、今、弁当生活っていうのは、前回にのパートで話しましたけど、まあ、野菜が入るようになったっていうので、まあ、基本的には変わってません。あ、結構、なんかね、里芋とか、タケノコとかの、なんか、お惣菜っぽいのかな。なんか、そういうのとかも出てきましたし、あ、だいぶ肉肉しくはなくなったな、というか いや、肉減ったなーっていう感じがします。普通にその里芋の煮っころがしとか、タケノコの、なんだろう、あれも、煮付けじゃないけど、なんか煮物っぽいのかな？そういうの好きなんで食べたりしてますね。で、まだこの年になって、実家暮らしっていうこともあるのか、自分のお母様に、母親に、お母様に、わざわざ、忙しい中、お弁当を作っていただいております。はい。親不孝者めが。まあ、そんな感じでございます。で、まあ、学食行って、学食が、月、木、金の中は学食行ってるんですけれど、まあ、夏限定メニューで来てくれるんじゃないかなと思ってた冷やし中華はなく、ただやっぱりメニューがあまりないんですよね、予備校と違って。規模も小さいですけど。ただ、量が多分多いかな。学食、今の学食の方が量は多い気がします。予備校1年目に体調崩したにもかかわらず、いまだに学食行くときは、たびたび大盛り食ってます。はい。普通に、うっかり食べちゃうんですよ。まあ、なんつった、なんか特徴的なものあるかな。予備校時代あったかどうか記憶にないけど、多分なんか、あ、いや、あったかな。日替わり定食ってちゃんとあるんですよね。日替わり定食 A、日替わり定食 B って。でも、時間ずらして1時に行くときは、だいたいどっちかはなくなってたりします。で、いつだかに食ったのが、つい先週ですね。先週の金曜日体調崩して、すっげえ状態悪いのにわざわざ学食行って食ってたものが、鮭の親子丼ってやつです。焼いた鮭に、サーモンの刺身2枚に、ちょっと硬かったけど、イクラの醤油漬けが乗ってたやつが、ちっちゃい山菜そばとセットで出てきました。お値段400円です。安い。まあ、そんなのがありましたね。なんか、イクラとかやっぱああいうの出てくると、これは北海道の独特のやつなのかなーってふと思ってしまいますけどね。そういうのって出るんでしょうかね、他のところでは。ちょっとそこはわかんないです。ですので、まあ、そういうことがありました。まあ、でも基本的に生ものってやっぱり扱わないですからね、ああいうところって。扱い難しいですし、腐ったらね、大問題ですから。まあ、だから日替わりメニューだったのかもしれないですね。まあ、そういうこともありました。日替わりで、学食で出ました。日替わりの、鮭の親子丼セット。あとはなんかあるかな？いやー、特にないっすね。ないっすね。で、一つ思ったのが、 北海道のメニューで十勝の豚丼ってのがあるんですよ。で、豚丼って小中の給食に出たりしたっけなーって思ったり、あるいは学食のメニューにあったかなーみたいな感じで思ってたんですけど、あんまり記憶にないです。いや、多分豚丼はないや。ないです。今の給食ちょっと正直どうなってるかわかんないんで、これ収録する前日あたりに親に聞いとけばよかったかなって思ってたりしました。ちょっと後悔です。まあそんな感じです。今の現在の食生活は、月木金を学食で過ごし、火水はだいたい弁当を食ってます。ただ、たまに学食行かないで、どっかそんじょそこらの名刺屋で、食って済ませたりしてます。はい。ちなみに今日は、ラーメン徹夜でつけ麺食ってました。ライスショーがタダだったので、いただきました。まだたくさん食べるお腹は治ってません。いつになったら僕の胃袋は小さくなるんだろうか。まあそんな感じでございます。あ、一つ思い出した。小中の給食に、これは多分ないんじゃないかな。石狩汁ってやつがあるんですよ。石狩ってまあ石狩地方の石狩で、確か鮭入ってて、あと他に何入ってたかな。覚え出せない。こんにゃくとか入ってたかな。そういう汁物、味噌汁に近いやつが、多分これ給食だ。で、多分っていうか間違いなく給食にあったんですよ。これは給食、北海道独特のメニューじゃないかな。最後に、北海道らしさというか、札幌らしさというか、そういうの出せてよかったかなって、ちょっとひっそりと思っていたりします。まあそんな感じで、今回のはね、私の皿飯、2回にわたってお送りいたしました。まあね、一人でね、2パートもやりやがって、長々としてね、何やってんだろうと思いますけど、まあ結構頑張らせていただきました。一応ね、保育園から、小学校、中学校、高校、予備校、現在の専門学校に至るまでの、お話をさせていただきました。まあ、専門学校のね、食堂のメニューっていうのは、やっぱり、それぞれの大学の学食のメニューとかも買われたりしますから、まあ、そこは場所によりますんで、味はまあ、自分の好みに合うか合わないかぐらいですかね。まあ、今、美味しく食べれているから、それでいいかなって思ったりしてます。はい、ということで、今回の、私のサラメシ、この辺で終わりにさせていただきたいなと思います。ということで、またね、金曜日、日曜日の、リンさん、ウェンドさんでしたね、のお話も聞いてみたいなと思います。ということで、私、宮沢賢の、私のサラメシ、ここで終わりにさせていただきたいなと思います。また次、何のテーマになるかはわかりませんが、そちらの方で、お話をさせていただきたいなと思います。では、お疲れ様でした。また次回お会いしましょう。では。